加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイことつっくんことつくだあれ
バイト橋山ことはさかです。
はい、社長こと井岡、
部長こと平林、
ゲスト北川めぐみ、
そして音楽担当ミキサーの今日は眉毛やね、臨時アルバイト、の、合計7名でお送りをいたします。さて、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓をお伝えする店としてオープンをいたしておりますが、今日は貯めてるやろ、やっぱりね、貯めてるわ。3.11 の日の収録やからね。
そうですね。
そうやね。
なんか来るもんがありますね。
ぐっと来るもんあるよな。ね、なんでこうぐってくんねやろなとか、朝からずっと思いながら、やっぱあれだけ大きいことがあったからかな。
うん、ですよね。
この辺はね、ちょっと社長に聞いてみようかな。社長、いつも早くから来て、最近掃除手伝ってくれてますやん。それで支払いをごまかそうとしてませんよね。
わかりますから。
わかります。わかります。社長、この間ゴルフの会社のコンペがあったらしいですね。
そうですね。なんかいい成績だったんですよ。
優勝したんですよ。
ここで披露したらダメです。
優勝したんです
よ。そうなんです。実はそうなんです。
グロスで何倍やったんですか。
そんな
部長はどのやったんですか。部長も行ったとか言って、なんか部長今度は優勝や言うとったけど、
できんかったみたいですよ。
できんかった。できんかった。なんか一打間違うとったらどうのこうのとか言って言うとったけど、なんか後の表彰式でグズグズ言うとったらですね。だけど結局一打よかっても優勝はできてへんねん。
できてなかった。
部長けえへんな。おかしいな。このぐらいのタイミングでいつもやってくんねんけどな。今日は可愛らしい子連れてきてよって言ってるから、絶対可愛らしい子を連れてきてくれるはずやねんけども、まあ、空いてるよ。今日は空いてるよ。入ってよ、はよ。今日なんかね、社長もタイミング遅いし、部長もタイミング遅いな。これ何かに問題があるなと。
こんばんは。
こんばんはとちゃう。部長なんか息承知してないの。
もう仕事がエラーってね。
エラーって。
社長が仕事しとらん。今日もどっか行ってもっておらへんし。
なんか受付の子がファーって言うらしい。
ここにおった、ここにおった。
早起きとったんだ。
最近昼ばっから練習場ばっかりやで。
あ、そうだね、
やっぱりね、
やっぱり
会社ぐるみでゴルフ三昧らしいね。
ええ会社やね。
ええ会社やね。あ、何やろ今の、受付でゴルフの日かな。部長今日誰か連れて、笑い声、
今日は一人。
一人、
はい、
一人一人って言って
人
はいって言うてるやん。
ほんまや、
一人ってはいって言うてるやん。
噛み合ってないよ。
誰を連れてきて、ピンポン、
今日は連れてきてないよ。
はい、はい、言いながらピンポン言いますところ、
誤動作してるね。あ、チャイムが。
わかった、あれやな。まあ、早入っておいでよ。
なんでこんばんは。
あ、こんばんは。私はなんでうちとこインターホン2個あんの。違う。
お好きな方。
そうそう、お好きな方。上押した、下押した、どっち押した。
下。
あ、やっぱり社長下押したらしいです。
何を言わせるんですか。
いいです、いいです。今日ね、今日めぐみちゃんのために、
はい、
めっちゃええお酒をご用意しております。もう社長も部長も金払えへんからね、もう後で取れるところから取ってやろうと。めぐみちゃんね、今日は 3.11 放送、これ聞いてる人は 3.12 になるんかな。でも 3.11 に合わせてね、ちょっと宮城県の石巻から、ちょっと思いを馳せたお酒をご用意させていただきましたんで、そこにいつものようにちょっとお品書きがありますので、
はい、
ちょっと読んでいただいていいですか。
はい、宮城県石巻市にあります住之江酒造をご紹介します。1845年創業、日本随一の漁港を持つ宮城県石巻市のほぼ中心に蔵を構えています。酒名にもなっている住之江は、創業当時蔵のあった地域が住之江と呼ばれ、水の神を司る住之江神社があったことに由来します。およそ800石程度の小さな蔵ですが、その8割以上が特定名称酒で占めており、手作りで丁寧な作りを基本とし、必要以上に生産量も増やすことなく、高品質のお酒を送り出しています。 主に使用されている宮城酵母により穏やかな香りとすっきりとした飲み口に仕上げられています。派手さはありませんが、香り、コク、キレのバランスが素晴らしく、食中酒としての相性の良さなどからも安定した品質の高さがうかがえます。本日はその中でも住之江酒造が醸す最高峰の大吟醸の一つ、山佐をご用意しました。山佐の由来は蔵の屋号から名付けたそうです。袋釣りの手法で大吟醸の雫酒を一滴一滴土瓶に集め、土瓶囲いによって熟成させた年に一度の贅を尽くした至高の大吟醸。開栓直後でも美味しいんですが、火を置くことで味がのり、旨味も増し、白桃や王林のような優しげな香りになると言われています。含むとまろやかな旨味がゆっくり口の中ですっと広がり、飲み干した後のキレも良く、余韻も楽しめ、とてもバランスの良い大吟醸です。ちなみに宮城県内でも山佐は手に入れにくいお酒、極上の一品です。
この極上の一品をそーっと手出して途中で開けた
やつ
を、
ね、
どういうかやね、部長ね、部長ね、部下に読ましといてね、自分先飲むっちゅうのはおかしいよこれね。ちゃんとあの今から乾杯せなあかんのに、
ね、
部長ちょっとあのごめんなさい、言いなさい、
ごめん
ポーン
って言うのね。ではですね、いつも乾杯するんですけども、
はい、
今日はね、東日本大震災でお亡くなりになられた方々のためにというわけではないですけれども、手向けて、乾杯をしたいと思いますので、ちょっとお酒をお継ぎさせていただきたいと思います。
私も入ってるよ。
そう、分かってる。社長入れすぎやと思うからね。
溢れる思わず言ってしまいそうな。
ではですね、震災でたくさんの方が亡くなられました。少し前ですけれども、阪神淡路大震災で21年ということで、災害で多くの方々が、亡くなっています。最近ね、ちょっと僕腹立ってることがあって、日本死ねっていう、言うべきかどうか分からないけど、あの言葉がすごく辛くて、この1週間ぐらいなんか気分を悪くしています。その裏でこう人の命をって言いながらね、同じテレビで同率に扱われるのが非常に辛く思えてなりません。ではですね、それは置いといて、今回は東北の方々に、乾杯したいと思います。では皆さんよろしいでしょうか。
はい、
乾杯。
乾杯。
まろやかな旨味ですね。
ちょっと濃い感じがあって、
濃厚ででこう飲んだ後香りが口の中で広がっていくか、
喉には引っかからないね。
そうですね。
すいません、最近ね、あの心の声
なんか今頭はよそいっとて、
社長どうですかね、お酒。
あの今言いましたように、まろやかな旨味ですね。
あ、聞いてもらいました。
今あの感想を述べたところですよ。
今言われたように、こうあのめぐちゃん言ったように白桃とかおりんのような、なんかそれをすごく感じる、あのフルーツ系のフルーティーというよりもインパクトはある強いお酒ですけど、
香りはフルーティーさはそんなにない
ないね。せやけども雫酒独特というのか、特有のこう旨味というか甘みというかが非常にいいお酒ですね。
なかなか手に入れへんっていうのは分かるわ。うまい、
地元でも手に入れへんな、
ところでめぐみちゃん、この間あの、この放送あの地下放送してんねんけど聞いてくれたらしいね。
あの前回、子供たちがみんなで一緒に楽しんで遊ぶゲーム、モンスターハンターが味方を変えると防災活動になっているっていう話でしたよね。遊びが防災活動になると考えると、なんかワクワクしますよね。自分が普段楽しんでやってることが味方を変えると防災活動になる。そう考えると何でも防災活動になりそうですよね。
そういうこと。普段からさ、 好んで使用するものほど緊急時でも普段と同じように扱うことができるのとちゃいますかね、うん、典型的なものが消火器、
うん、
まあ、消火器はあんまり普段使わないから、まあ、防災訓練とかで何度か使い方を習って覚えなければならないんだけども、あんなに簡単な使用方法なのに、まあ、何回も何回も繰り返して覚えなければならない、なんか気は入ってんねんけどもなかなか覚えられない。スマホなんかは結構俺にとっては難しいんだけども、毎日使ってるから難なく使用してますよ、
うんうんうん、まあ、要は忘れるけどね。
やっぱりは楽しく学ぶというか好んで気が入って学ぶことが大切んじゃないかな、
うんうん、まあそうやね、うん、まあ、難しい顔を並べて、うん、まあ、今から防災の話しますよとか、うん、まあ、防災活動しますよって言ってもやっぱり人は集まらへんし、ね、活動も継続できへんっていうことですよね、うん、まあ、そう考えると、まあ、学ぶもの自体、まあ、それ自体を興味持つとか好きになるっちゅう、まあ、好きこそものの上手なれっちゅう、まあ、そういう言葉がありますけど、
う
ん、何事においてもやっぱり重要なことちゃいますからね。
うまいこと社長のゴルフみたいな。
そうそう、だからやっぱりいつもやっていることが重要だっちゅうことなんですよ、うん、
なるほど。
その大阪大学の大学院の渥美、君秀教授がやっぱり推奨してるいつも防災いうことですよね、うんうんうん、まあ、いつもっていうのはみんながいつもやってる、まあ、普段やってることが防災につながることだっていうことです。
そうそうそうそう、
ね、
その厚見教授がね、
著書の中で、こう言ってます。あ、著書名は、地震いつもノートって言うんですけど、うんうんうん、実は阪神淡路大震災の時に第一次被害の後立ち直っていく共同体には普段から 隣近所がきちんと挨拶を交わして仲良く助け合い暮らす町でしたと。で逆に普段からほとんど通わない町は離散してしまうっていうこともありましたと。ま、あ、助け合うこと、声を掛け合うこと、そうしたことこそがどんな知識よりも備蓄よりも大きな力になったっていうようなことを書かれています。
なるほど。
で、まあ、防災防災って声高に言わなくっても、まあ、日頃のお付き合いが命を守り合うっていうことになったという話ですね、
うんうんうん、
この中で重要なキーワード、日頃のっていうところ、まあ、特別な活動よりも日常的なことが本当は大切だよということですね、
うん、マスター、今回も前回同様に何か面白いことが防災につながる、そんな話ってありますか？
うん、
そんなら私よく息子たちに言ってますよ。漫画ばかり見んと勉強せんかい、うん、って言ったりしてるんですけどもね、ひょっとして漫画が防災につながるんかな。
まあ、漫画が防災につながる以前にそんな言い方したらあかんな。まあ、漫画といえばいろいろあるけども、マニアックなものよりもな、みんながわかるような国民的なもの、うんうん、まあ、国民的な漫画といえば社長、
あ、
何でしょう。
社長が思いつく国民的な漫画といえば、うんうん、サザエさん。
サザエさん、
はい、
なるほど。それ
からドラゴンボール、
うんうんうん、ドラゴンボール
ぐらいですかね。
それぐらいですか、
はい、思いつくところはね。
えらい、
は
い、なんか年代が飛んだ。まあ、最近ではね、いろいろと人気漫画もありますけども、今回は非常に人気度の高い、まあ、ワンピースという漫画で防災を考えてみたいとつく思います。
はいはい、まあ、ワンピースといえば、まあ、阪神淡路大震災の、ね、翌年ですね、1996年、週刊少年ジャンプで原作となる読み切り作品があったんですよね、うん、ロマンスダウンっていうのが掲載されたんですけど、うん、まあ、この時非常に好評だったということで、1997年の7月、ワンピースとして、まあ、同じ、少年ジャンプの8月4日号から、連載が開始されたというわけなんですよね、うん、で、まあ、そのタイミングがね、なんとも、偶然にも我々のね、この加古川グリーンシティ防災会が、活動を開始し始めたいうタイミングなんですよね。なんかこう縁がありそうなんで、うんうん、
俺ルフィやな、
へっていうほどのことでもないけど。
まあまあ、ところでそのご存知の方多いと思いますけども、ワンピースのその内容としてはね、夢への冒険や仲間たちとの友情といったテーマで、まあ、その中にバトルとかね、ギャグ、 まあ、感動のエピソードなんかをメインとする、まあ、少年漫画として、まあ、皆さんご存知のようにすごい国民的な人気を博したということなんですよね、
う
ん、
そういうことです。
ワンピースなら私にお任せください。
ほんまに？
はい、大好きです。ストーリーはかつてこの世のすべてを手に入れた海賊王ゴールド・ロジャーが残した一つなぎの代表ワンピースをめぐり、幾多の海賊たちが覇権をかけて争う大海賊時代が到来します。イーストブルーの風車村に住む少年モンキー・D・ルフィは村に滞在していた海賊赤髪のシャンクスと親しくなり、海賊への憧れを募らせます。ある日ルフィはゴムゴムの実という悪魔の実を食べ、一生泳げない体になる代わりに全身が伸び縮みする能力を持つゴム人間となります。それからしばらくしてこの物語の鍵となるエピソードが起こります。ルフィがシャンクスを貶める山賊たちから怒りを買ってしまい、海に投げ込まれてしまうんです。溺れかけ巨大魚に食われそうになったルフィをシャンクスが自らの片腕を犠牲にして助け出します。その後村を去る間際のシャンクスからルフィはシャンクスのトレードマークの麦わら帽子を託され、将来立派な海賊になって再会することを約束します。この麦わらが現在の麦わらのルフィと言われる由来です。シャンクスとの別れから10年後、修行を重ね17歳になったルフィは海賊王を目指して風車村を旅立ちます。ここから幾多の大事件に遭遇し、その都度いろいろな人と出会い、出会いの中で力を蓄え、チームを作り上げ、みんなで解決していくという物語です。でもこのワンピースと防災と何が関係するんですか？
まあ、防災と何が関係するかというのは、みんな思うことかもしれへんけれども、はい、まあ、この漫画からいろんなことが気づかされるように私は思います、うん。まあ、その中で大きなエピソードに基づいてちょっとつっくん、はいはい、考えてみようかな、
うん。まずは、まあ、エピソード1として、まあ、一番大事なとこで、まあ、海賊王になるっていうことから考えてみましょうか。
なるほど、はい。まあ、まずエピソード1の海賊王になるとは、まず自分がどうなりたいのかをしっかりと定義しているということですね。まあ、ルフィは海賊王に何をなって何をしたいのか、何かをしたいということなんですね。でも現時点では漫画の中では何をしたいかっていうのはまだまだ公表されていなくて、心に秘めているというところみたいですけれども、まあ、防災もそう考えたら、何のために防災活動をやるのか、誰のためにやるのかをしっかりと自分の中で定義しておくという必要があるということですよね、
うん。そうですね。でも漠然と町を守るとか人を守るって言っても継続した活動につながりませんよね、
うん。
いつ襲ってくるかわからない災害のためだけの備えって考えてしまうと、うん、なかなか継続できんよね、うん。やっぱり自分の中で何のためにをしっかりと定義しておかなければならないというところですかね、
うんうん。なるほどね。
まあ、ではエピソード2として、
う
ん
うん、駆け足でいきましょうかね、
はい。まあ、赤ひげのシャンクスが自らの片腕を犠牲にしてまでもルフィを救った行為に、まあ、ルフィもさらなる憧れとなったという、これについてはどう思われますか？
そうですね、マスター、まあ、これはね、日常の生活でも同じようなことが言えるんではないかと考えます。何かを成し遂げるためには何かが犠牲になってしまう、まあ、何かのいずれかの活動ですね、何かの活動をするとなると、どの人にも平等に与えられた24時間365日しかないわけですよ。その中の自分の貴重な時間を割いて何かをするというふうになるわけですよね。この時間をどこの誰かわからない人のために時間を割くっていうのは、その時はできても長期的にはなかなかできないんではないかとマスター思います。まあ、いくら人の命とはいえ、備える行為をしない人のために行動することっていうのはなかなかできないんではないかなと考えます。まあ、やはり共に備える活動をする、まあ、守るという意識を持つ同士でないと助け合うことはできないんではないかなとマスターは考えますよ。
マスター、でもまたそんなお話していると、人が目の前で助けを求めているのに助けないのってみんなに言われます。
お前今日片言やな。
まあまあ、長谷やんね、ちょっと考えてみてや。
助けを求めている人が一人やったらね、うん、目の前の人を助けるのは、まあ、人として当然の行為やな。でも、挨拶もしたことのないような知らない人と、まあ、君の大切な人2人、うん、またはそれ以上やったら、あんた誰から助けますか。やっぱりこの瞬間、うん、綺麗事では済まされへんっていうことがあるんじゃないかな。
うん、そうやね部長、うん、多分このシャンクスもルフィは自分の大切な人って心から思ってたんだと思うんですよ。だから片腕を、まあ、その怪物に与えてまでも助けたかったということになるのかな。まあ、そう考えるといろんなことで難しい、感慨深いことがあるのかなとつっくんマスターは思います。
じゃあ次、うん、まあ、エピソード3ですね、うん、まあ、いろいろな人と出会い、まあ、出会いの中で力を蓄え、でチームを作り上げ、みんなで解決していくっていうことについてはどうですか。
うん、まあ、そのエピソード的に考えると、まあ、自分一人で解決できないような事件が発生すると、まあ、これは災害的にも同じことで考えれるのかな。自分の持つ情報をやっぱりね、隠さずいろんなことを開示しておく、まあ、そういうことをすることで、やはり他人から、他の人からね、他人というのか他の人から情報を入手できると思う。自分が出さずに他人から情報を取るということはやっぱりできないと思うんですね。まあ、この持ちつ持たれつの情報のやり取りからですね、出会いがあったりとか、出会った人同士がお互いに、まあ、切磋琢磨して力を蓄えて、出会いの繰り返しでチームがだんだんだんだん大きくなっていく、そして強くなっていく、まあ、このチームの中で学んで、そして能力をアップする、まあ、それのアップした時に何かが発生した、そうすれば守り合えるということにつながるんではないかとマスターは思っています。うん、
はい、まあ、ちょっと時間が迫ってきたので、まあ、最後、うん、エピソード4として4として、まあ、事件が起こるたびにということではいかがでしょう。うん、
まあ、事件が起こるたびに、まあ、チームが大きくなっている、まあ、これは過去の災害においても、災害が起こるたびにいろんなところでチームが大きくなっています。まあ、解決するために助け合うことのできるチームっていうのは、まあ、どんどん大きくなればいいけれども、感慨深いものが社長ありますわ。はい、
そうですね、ね、うん、これ私が思うに、まあ、今日の話の中ですごく大切なこと、うん、これはですね、災害時に、まあ、正義の味方のような守ることのできる人を作るんではなくて、本気で助かりたいと思う人が助け合うチームを作ることが、まあ、大切なんじゃないでしょうかね。うん、まあ、そうすることで大切な人を守るためのシステムができます。うん、大切な人を守るためには参加することが面倒に思う、コミュニティ活動もそうです。うん、挨拶だってそうです。うん、楽しい遊びだってそうです。すべてが大切な人を守るためのシステムの構築のためということなんですね。まあ、大切な人を守る、この定義が根底にあればどんなことだって継続することができると思うんです。
うん、今社長が言われたように、何事においても胸を張って言える活動をすることが大切ですね。うん、防災活動や地域活動だけではなくって、趣味でも遊びでも同じだと思います。漫画だってその中には大切なことが潜んでいる、それを見つけ出すことも大きな学びになると思いますね。
まあ、でもやっぱり漫画がね、防災にって思うかもしれませんが、まあ、そんな時皆さん胸を張って言ってください。安心してください、これも防災訓練ですみたいな。
まあ、それを言うためにパンツ1枚だった
マスター、マスター
入ってます。
ゲームに漫画が防災につながることも良いんですけどね、うん、次回は私の大好きなゴルフ、うんうん、ゴルフで防災なんかつながりませんかね。うん、
まあ、ゴルフも防災につながると私は言い切りますので、これは今日は時間がもうないので、うん、まあ、来月皆さんと一緒に考えていきましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。